フィリピの信徒への手紙第4章の2節から9節。私はエポデアに進め、またシンティケに進めます。主において同じ思いを抱きなさい。なお真実な協力者よ、あなたにもお願いします。この二人の婦人を支えてあげてください。二人は命の書に名を記されているクレメンスや他の協力者たちと力を合わせて福音のために私と共に戦ってくれたのです。主において常に喜びなさい。重ねて言います、喜びなさい。あなた方の広い心がすべての人に知られるようにしなさい。主はすぐ近くにおられます。どんなことでも思い煩うのはやめなさい。何事につけ感謝を込めて祈りと願いとを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。そうすればあらゆる人知を超える神の平和があなた方の心と考えとをキリストイエスによって守るでしょう。終わりに兄弟たち、すべて真実なこと、すべて気高いこと、すべて正しいこと、すべて清いこと、すべて愛すべきこと、すべて名誉なこと、また徳や称賛に値することがあればそれを心に留めなさい。私から学んだこと、受けたこと、私について聞いたこと、見たことを実行しなさい。そうすれば平和の神はあなた方と共におられます。昨日はお坊さんの授業でですね、九州学院3クラス授業していただきまして、昨日はですね、糸山君がですね、幸せっていうのは何かっていうのをですね、話しておりました。あなたにとって幸せとは何か、まあ、そして目をつぶってですね、考えなさいって言ってですね、で、まあ、みんな立たせてですね、それが分かった人だけ座って、そしてプリント書きなさいって、やっぱ高校の先生、やってる高校の先生ってですね、授業上手ですよねと思いながらですね、で、みんな座ったってことはみんな書けるんだろうから発表してもらえますとかですね、はあと思いながらですね、で、まあでもですね、その幸せって何かっていうと、まあ、美味しいものを食べるとかですね、まあ、いろんなことを書いておりましたけどですね、まあ、やっぱり幸せは何か、自分にとって幸せは何かっていうのはやっぱりまだ考えないかなとか思いながらですね、聞いておりました。で、まあ、その中でですね、パスカルの言葉、人間っていうのはですね、人間に与えられた使命は何かっていうと幸せになることだというですね、まあ、そういうところからですね、話をですね、まあ、しておられましてですね、まあ、常にですね、喜びがあるんですね。あなたの人生に常に喜びがある、楽しみがある、そういうですね、人生をですね、ぜひともね、送ってほ しいみたいなですね、まあ、そこから、まあ、生きるとは何かということをですね、まあ、話しておりました。まあ、そういう中でですね、でも、一番幸せなのはですね、話し合いができる相手がいるってこと、まあ、友達を持ってるとかですね、まあ、そういうことじゃないかなというようなことをですね、まあ、みんなも感じたんじゃないかなと思います。まあ、ですから今日はですね、神様に何でも打ち明けなさい、そういう相手がいる、そういう相手を持ってるってことはですね、その人は本当に幸せな人なんだろうと思います。で、パウロはですね、フィリピの信徒への手紙の終わりにですね、勧めの言葉っていうのを述べていまして、今日はその箇所です。で、何を勧めているかっていうと、主において常に喜びなさい、重ねて言うが喜びなさい、まあ、この喜びっていうのはですね、幸せになりなさいということでしょう。主において常に幸せでありなさい、重ねて言います、幸せなさい、幸せでありなさい、まあ、その喜びなさいの後にですね、幸せになったんだったら思い煩うのをやめなさいというふうに言うのです。一切を神様に委ねるっていうことが幸せですしですね、まあ、それが喜びなので、まあ、一切神様に委ねたらもう思い煩うのをやめなさいという、まあ、そういうことなんでしょう。昨日ですね、イソップの物語をですね、読んでいましたらですね、まあ、動物たちの物語がたくさん出てくるんですけども、動物会議っていう話がありまして、まあ、動物たちが集まってですね、人間はいつもですね、自分たちから何かを持っていってしまう、不平不満をですね、言い始めたという物語ですね。で、牛がですね、何て言うかというとですね、人間はですね、私のですね、子牛のためにですね、一生懸命出しているミルクを取っていってしまうって。そうですよね、確かにそうです。そしたらですね、メンドリさんが来てですね、人間はですね、私たちがですね、次の子孫を作るために一生懸命産む卵を取っていってしまうってですね、そうだなってですね。で、豚がやってきてですね、じゃあ豚何を取られるかっていうと、やつらはですね、ベーコンを作るために僕の肉を取りやがるって言って、まあそうですねって言って。 で、クジラがやってきてですね、やつら油を取るために僕を捕獲する、まあ、その当時は、ね、油をクジラから取ってたんでしょう。でいろんな動物が来てですね、いろんな不平不満を人間を全部取っていくって言って、不平不満を言ってる時に最後にカタツムリがですねやってきてですね、あの自分はですね、あのですね、あの持ってるものがあって、人間がねどうしても欲しいものなんだけど、でもですねそれをですね人間は自分から持っていかないってカタツムリが言うんですね。私が持ってるものでですね、人間がですね欲しくしてしょうがなくて、それでも持っていけないものは何か、それは時間だですね、ゆっくりとした時間。もうやっぱりイソップの物語っていうのはやっぱりようできとるなと思いながらですね、で私たちは持とうと思えばですね世界中の時間を持てるとイソップは言うんですね。でもそれができないですね、忙しい忙しいってばっかり言ってですね、時間をですね持とうとはしない。でそのくせですね、時間が欲しい時間が欲しいって言って一生懸命言ってる。時間っていうのは自分がですね、あの望めばですね確実に与えられるものなのにですね、その時間をですね持つことができないとカタツムリが言うとですね、確かにそうだなと思います。じゃあその時間っていうのはですね、どうしたら与えられるかっていうと、神様と対話するときにのみ初めて時間を与えられるんだという、それがですね今日パウロが教えてくれることだろうなと思います。まあ、忙しい忙しいって言って思い煩わないためには、神様と対話する時間を持てばいい。でその時間がですね、私たちにとって本当に幸せな時間なんだということをもう一度ですね確認するといいと思うんですね。まあ、私たちは常に語りかける相手を持っている、打ち明ける相手を持っている、それが信仰のですね一番のですね幸せということではないかなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主が私たち一人一人に向かい合ってくださり、対話をする時の時間を与えてくださっています。どうかその時間をおろそかにせず、あなたと共にいる時間が私たちにとって一番大切で一番幸せな時間であることをもう一度私たちに教えてください。今日も大江教会、宇都教会総信者求道者、牧師の家族と共にいて守ってください。またハレルヤ書店を祝福し、そこに集う一人一人、またそこにやってくる人々をどうか顧みて守り導いてください。病床にある方々、悩み直面している方々には、あなたの豊かな祝福のうちに御言葉によって癒し、守り導いてください。日曜日には教会の総会が行われます。どうかこの教会がますます神様の豊かな祝福を人々に述べ伝える教会として、中から出る喜びがあふれ出る教会となるように、そのような総会で話し合いをすることができるように導いてください。1年間を振り返り、そして感謝し、新しい年に向かっていくことができるように導いてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。